こんばんは、おいでよ上田です。今日で4回目の音声配信です。とはいえまだ番組名が決まってなくても4回も配信しているんですが、番組名の候補をそろそろ決めたいなと思っています。まあ、なんか分かりやすくてツイッターのタグをつけやすいような番組名がいいなと思っているんですが、なんかいいの思いついたらぜひコメントでお知らせください。今日はですね、まずコメント返しからしていこうかなと思います。第3回の配信は最後の方に大星さんの6月限定の塩豚骨つけそばがめちゃめちゃ美味しいっていう話をしたんですけど、それを聞いて塩豚骨つけそばを食べに大星に行ってくれた方が結構いらっしゃったようで、本当によかったなというか、美味しかったでしょって言いたいですね。もう本当にめちゃめちゃ美味しかったので、また近いうちにぜひやってもらいたいです。であとはなんかやっぱり最近フォローしている人たちの中で配信がちょっと流行ってるというか、動画配信をしてたりする人も結構多くて、なんかいい感じだなと思います。なんか盛り上がってる感がいいですね。あとはそう、 SDGs は気になってましたっていう方もいました。ニーヌさん、なんかSDGs もすごく興味があるというか、すごく周りで言うようになっていたので気にはなっていましたので、まあ、そこでしっかりちょっと話を聞いてみる機会ができて本当に良かったなと思います。まあ、SDGs に関してもまたなんか絡めてやっていければいいかななんて思っています。またぜひコメントとか質問とかぜひお送りいただければと思います。そして今日はちょっと本の話をしようかなと思ってます。で最近ちょっと本をたくさん買っちゃいすぎてまして、積んでる本がいっぱいあるんですが、読みたい本もあってなかなかこの積んでる本を読んでいかないと次の本を買えないっていうのがあって、ちょっとどうしようかなと思ってます。で今読んでるのが、サンマーク出版の借金2000万円を抱えた僕にド S の宇宙さんがあえて教えなかったとんでもないこの世のからくりっていう、いわゆるド S の宇宙さんシリーズの最新刊ですね。この前のシリーズのやつはまだ読んでないんですけど、なんとなく中身はこんな話だろうなとは思っていたんですが、結構最新刊だけでも割と要約された、その前のシリーズの要約された内容がそのまま入っていたりとか、まあ、むしろこちらの方が結構エッセンスとしては濃い感じがするのかなっていう気がします。で割と何て言うのかな、自己啓発本初心者向けっていうんですかね、結構内容が優しく書かれている気がするので、これはこういう啓発本読んだことないとか、あんまり読まないっていう人にもおすすめできるかなっていう本です。なんか何て言うんですかね、他人は変えられませんよとか、こういう考え癖のある人はどういうふうに考えてみると解決するかみたいな、そういう話が、書いてあります。例えばネガティブ口癖人間の教育法とか、あとは苦労至上主義人間の教育法だとか、まあ、こういう結構やっぱ人が悩みがちなところとか、ちょっと何て言うんですかね、ドツボにはまりがちな部分のところをうまくピックアップして、こういう考え方に直した方がうまくいくよみたいなのをちょっと詳しく書いてあるような本かなっていう気がします。まあでも本当に他のいろんな本に書いてあることを凝縮してあるみたいな感じなので、本当に入門向けだけど割と読みやすくて、そんなにまあ変な話、サンマーク出版ってちょっとスピリチュアル系の本が多いので、私あんまり相性が良くないなって前々から思っていたんですが、そこまでスピリチュアル感はないので、 割とおすすめできるかなっていう気がします。ちゃんと理屈とかも書いてあるので、まあこう入り口が宇宙さんとかちょっとよくわからない概念のものが出てくるので、そこだけ目をつぶればというかですね、まあそういう例え話だと思えば、まあまあそれなりに納得ができる本かなという気がします。一応これリンク貼っときます、 Amazon とかに。で次に、これはもう読み終わってしまった本なんですが、ちょっとこれは売らずに取っておこうと思ってる本です。夏目社の親が元気なうちに知っておきたい50のことっていうやつですね。もしもの時に事前に知っておいた方がいいことっていうんですかね。親が亡くなってしまった時とか、まあ、例えば介護が必要になった時とか、どういうふうにしたらいいかっていうことのハウツー本ですね。でもこれはこういう系の本って結構いろいろあるんですけど、私自身もそうなんですけど、人間って必ずいつか死ぬので、その死んだ時にどうしたらいいのかっていうのは、おそらく親の方が先に来るでしょうと、まあ、高い確率で。でそうなった時に自分が本当に後悔しない送り方をできるようにっていう意味で、こういうのを買いました。まあ、なんかこういう本って私もう一冊持ってるんですけど、本当にまあ知っておけばいいかなということですね。で、ちょっと前にツイッターの方でヤング就活の会っていうのをやりたいなと思って話はしていたんですけれども、死ぬことを考えるっていうのはその自分の生き方を見つめることだと私は思ってるので、なので自分がどういう死に方をしたいかみたいなのを考えるって割と大事じゃないかなと思ってます。まあ、例えば私なんだろうな、例えばドリフのテーマでお葬式送り出してほしいとかっていう風になった場合、じゃあドリフの音楽を流して葬式をするってどういう人生を送ったんだろうっていうのを考えるんですよね。でそのドリフの音楽が流してもらえるような、そういうのが合うような人生を送るのを目標にできると思うので、なのでやっぱり死に方を考えるっていうのは生きることを考えると全くまあ同じなんじゃないかなと私は思ってます。なのでまあそれは自分も親も同じだと思うので、まあ、親じゃないかもしれないですしね、自分の兄弟だったり自分より若い家族だったりするかもしれないので、それは、まあ、いつ来るかわからないっていう、だからこそちょっと事前に知っておきたいなと思ってこの辺は読んでいます。まあ、この辺もまた後でちょっとリンクを貼っておきたいと思います。で次がこれはこの間ツイッターに載せたやつなんですが、宝島社のテクノロジー見るだけノートっていうやつですね。なんかイラストがすごいふんだんに使われている本で、今の最新テクノロジーに関してが書いてある本です。宇宙ビジネスとか AI だの、モビリティだのとか、まあ、いろいろあるんですけど、医療技術とか、一番やっぱ新鮮だったのが戦争とテクノロジーっていうチャプターですね。本当にこれを読んで、あ、日本って本当になんていうのかな、平和ボケしてるんだなっていうのはすごい感じましたね。なのでなんか戦争っていうものが全然身近にないっていうのは、まあ、いいことなんだけど、でも全然知らない中でその戦争に関する技術もどんどん新しくなってるっていうのは本当にびっくりしました。で一番びっくりしたのがですね、まあ、全部その戦争に関してはすごいびっくりしたんですけど、空中で軌道修正して確実に敵を仕留める弾丸があるらしいっていう、あるらしいというかもうすでに存在してるっていうのがあって、でも本当にすごいスナイパーじゃなくても弾自体がこう標的を逃げて追っていくので確実に撃てるっていう弾があったりとか、逆にこうスナイパーライフルだと今のスナイパーライフルの射程は 3.5 キロもあるとか、あとはこう弾丸が貫通しない防護具があるとか、マッハ27で進む迎撃不可能なミサイルとか、いやもう本当にこの戦争とテクノロジーのチャプターは本当に新鮮なことばっかりで、すごい びっくりしました。いわゆるカルチャーショックっていうのをちょっと受けましたね。なんか本当にこんなものって存在してるんだっていうのは思いました。まあ、実際そのインターネット自体も最初その軍事利用されるために開発されたので、まあ、こういうところから技術ってやっぱり普及していくとか、まあ、なのかなっていうのは実際あるんだと思うんですけど、本当に戦争ビジネスっていうのは本当にすごいんだなっていうのはちょっと感じましたね。まあ、だから戦争がいいとかじゃないんですけど、いや本当にこれはテクノロジー見るだけのことおすすめです。というわけで、ちょっと本のご紹介はこのぐらいにしておきたいと思います。で、今日はちょっと告知をしたいんですが2つあります。1つ目、第2回 SNS 中の人会議やります。8月1日の木曜日夜です。時間は7時ぐらいを考えているんですけれども、またやりたいと思います。皆さんのグループワークもちょっと前回やったんですけど、これから SNS やり始めるっていう方もいた中でちょっと難しかったかなっていうところがあったので、まずは、私とあとは私と一緒に、上田メディアファクトリーっていうのをやってるたけしの3号さんと、その SNS の、まあ、使い方というか具体的なこういうふうにやってきましたっていう手法だとか、そういったのをお話しして、まあ、ノウハウをちょっとお話しする時間を前半に取りまして、で後半にグループワークっていうような感じにしたいと思ってます。でこの辺はまた詳細、ツイッターの方とかでお知らせしたいと思いますけれども、受付は今月の半ば、まあ15日とか、20日とか、まあ、15日ぐらいかなにしたいと思ってます。っていうのが1つ目、 SNS 中の人会議8月1日です。もう一つ、これはですねつい今しがた思いついたんですけど、7月の21日ですかね、選挙があるの。そうですよね、参議院議員選挙、この選挙の21日の日に下流飯店の食い倒れ会をまたやりたいと思います。時間は、まあ、できれば昼間がいいなと思ってるんですけど、ちょっと場所が取れ次第またお知らせしたいと思います。7月21日の日曜日の多分お昼で、今回はちょっと参加条件があります。で参加条件は期日前投票にすでに行った人、当日に投票を済ませた人としたいと思います。で、ツイッターで選挙に行ってきました、または期日前投票行きましたっていうツイートをしていることが条件、まあ、参加条件ということにしたいと思います。まあそれが条件なだけで、あとは例えば下流飯店の会の中で選挙的な話はしてもいいし、しなくてもいいし、というふうにしたいと思ってます。というわけで、7月21日下流飯店食い倒れ会ボリューム2をやりたいと思いますので、ぜひ皆さん予定を空けておいてください。でその 1週間ちょっと後、10日後ぐらいですかね、10日後ぐらいに8月1日の木曜日の夜、SNS 中の人会議ボリューム2もやりますので、ぜひよろしくお願いいたします。でまた詳細は追ってお知らせしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日もちょっとかなり長く喋ってしまいましたけれども、これで今日は終わりにしたいと思います。また来週の水曜日に、配信をしたいと思いますので、ぜひ、番組名の候補とか、あとは質問とか、あとはおすすめの本とか、なんかあれもありましたら、ぜひコメントでお知らせいただければと思います。ではまた来週水曜日お会いいたしましょう。おいでよ上田でした。